黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月のテーマは黒部名水ポークです。黒部名水ポークに関わる皆さんにいろいろとお話を伺いました。今週も黒部名水ポークについてお話を伺っていきます。お話は有限会社木島農場代表取締役木島俊明さんです。木島さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、木島さんがどんな風に一日お仕事をされているのか、あるいは1年を通してどんな風に活動されているのかっていうようなお話をちょっとお伺いしたいと思います。まず木島さん、朝って何時頃からお仕事をされるんですか？
朝はだいぶ遅くなったんで、まあ6時ちょっと前ぐらいに宿舎に入って仕事はしています。あ、餌付けをやって、朝6時ちょっと前から餌をやって、それからもろもろの仕事をして、午前中のボロ出しとかさまざまなことをして、午前中いっぱいは大体、豚の顔を見て仕事してるってことですかね。
先週お伺いした時に今朝も豚が生まれたんだってお話されましたけど、どれぐらいおきに生まれるものなんですか？
毎日年中出産って感じかね。夏は大丈夫なんですけど、今こう寒い時は11月から5月頃まで、寒い時はやっぱり暖房をしっかりと取ってやらないと凍え死んじゃいます。
例えば出産が近い豚さんはどこか別なところに移されるとか、そういったことあるんですか？
いや、畜舎の中にも分娩舎っていうのもあるし、分娩豚舎から始まって離乳豚舎、それから子豚豚舎、それから最後に肥育にする肥育豚舎っていうのを、それの他に導入した時に入れる隔離豚舎、隔離畜舎っていうのが隔離豚舎っていうのと、オスだけ入っているオス豚舎っていうのがあります。
すごい細かく分かれてるんですね。
やっぱりその一頭一頭違いますから、離乳した豚はやっぱり苗と一緒で優しく育てなきゃいけない。子豚の時もやっぱり目配り気配りしなきゃいけない。飼育豚になるともう大きくなりますから、何もそんなに多少は手抜きできるっていう畜舎ですかね。
ある程度まで育ってくればちょっと安心かなっていう感じですね。いや、それにしてもその時々で目のかけ方っていうのが違うものなんですね。
赤ちゃんと一緒で、豚っていうのは腹が痛い、頭が痛い、足が痛いとか言わなくて、赤ちゃんとして動かなくなった時にはぐったりして、もうっていう感じだと思います。だからそれを赤ちゃんを育てるようにして、豚の肌ツヤを見ながら、これ何が足らんのかな、これがいけないのかなってことは、その毎日の観察が一番大事だから、ポケットにはいつもマジック持ってすぐチェックする。それが私らボロ出しした時の仕事がそれだと思います。なんていうかね、やっぱり私らは豚飼いながら豚に食べさせてもらってる、使ってもらってるって感じですよ。ただ豚を見て、いやお前はもっと働けとかっていうのは我々の役であって、それであくまでも畜舎に入れば豚が主役っていう感じですかね。
いい言葉ですね。黒部座ストーリー。ところで木島さん、いろいろお仕事されてらっしゃる上でご苦労な点もあると思うんですけど、これが大変っていうことは何ですか？
ずっと豚飼いですから大変じゃなくて、大変でしょうねって聞かれた時に、あ、そうかなって、だから休みがないねって言われた時に、あれって休みがないってそういう大変なことなのかなっていう感じ。だけど私たちにはその自由なる時間もある。365日のうち朝から晩まで働いてるわけじゃなくて、365日のうち180日遊んでるのかなっていう気持ちで持ってないとできないんじゃないですか。
隙間の時間を上手に心の余裕を持ってお過ごしになってるってことですかね。
多分だから自分でその人片目から見た感じと自分でやってるのとはそんなに違わないかなって、ただあの初めて思ったのはあの手術2日休みに行った時にいや俺ら大変な仕事するかなっていう気持ちはありましたけどまあまあ長い経ってますから全然変わらないですけど。
でもあの長い時間こうお休みを取って旅行に出かけるなんていう時にはどのようになさるんですか？
旅行は交代でその1泊とか2泊とかはできますけど、そのでも3日顔を見たらちょっと豚が心配になって、豚が忘れていくっていうか、その仕草が思い出すのにやっぱり2日空けるとやっぱ1週間ぐらいかかります。
そうですか。いやでもあの逆にこう見ないと気になるっていうのがね本当にあのこのお仕事をね一生懸命やってらっしゃるんだなって伝わってきます。ところであの生まれてからその実際にあの出荷されるまでっていうのは大体時間はどれぐらいかかるんでしょうか？
生まれてから大体まあ180日半年です。だから 1.5 キロぐらいで生まれた豚が、出荷するとき115キロぐらいまでになりますから、だからそのスピードってものすごく速いですから、その時その時の対応を早くしないといけないかな。
なんかあの生き物を毎日こう観察していらっしゃると、私なんかちょっと素人なんで情が湧いてしまったりなんてことはどうですか？
むしろはその出荷した時に丸々と火蓋になったなっていう、おい俺の腕がいいんだぞって思うし、あのちょっと悪い豚ちょっと失敗したかなって思ったらごめんなって、俺はもっと目かけたらよかったかなっていう、そういう気持ちしかないです。
あ、そうですか。なんかすごいね、愛情のあふれるお話ですね。なんかすごい私ジーンとしてしまいましたそうか。
結局その食べてもらって美味しいって言われて食べれよってやつとちょっとまずいかなって言われたくないなっていう、全部美味しいと思うんですけども、やっぱりその自分の心の中ではいやもっと増えてやればよかったかなっていう気持ちが、ありますね。
そうですか。あの例えばこう木島さんがご覧になっていて、あ美味しいお肉になりそうだなっていうふうにあの分かるのはやっぱり色つやとかそういったところなんですかね？
やっぱりあの肌ツヤのいい豚が美味しいんじゃないの？それと肉っていうのは油が多少つかないと、あの赤肉が締まらないし美味しくならないと思います。自分のあくまで自分の考えですけど、
そうするとある程度の締まりみたいなものも大事ってことですかね？
肉締まりもなかったらその柔らかい豚パサパサの豚なんてなるのはダメだと思うんで、そのいかにその美味しさを凝縮させて豚に乗せるかっていうことが我々の課題かなと思うんですけど。
あ、そうですか。あの今課題というお話が出ましたけれども、ますますなんかいろいろなこう工夫をねあのされていらっしゃるのかなと思うんですけれども、あの思いついたら木島さんってすぐになんか実行に移しそうですよね
やっぱりその先週も言ったようにですけども、はい、その何かをやらなかったら何も起きない、だからしなければいけないって、してダメでもともとよかったらそれに向かって頑張ればいいし。
なるほど、そうですね。ということで、ではあの来週はですね、あの黒部名水ポークの今後将来についてってことでちょっとお話を伺っていきたいと思います。今週も黒部名水ポークについてお話をお伺いしたのは有限会社木島農場代表取締役の木島俊明さんでした。木島さん、では来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
黒部ザストーリー、
いかがでしたか？楽しみながら、そして誇りを持ちながら黒部名水ポークを作っていらっしゃる木島さん、たくさんのトロフィーが事務所に並んでいたんですけれども、それでもまだまだ美味しいお肉を作るためにいろんなことに挑戦していきたい、そんな強い思いも伝わってきました。これから趣味の釣りもシーズンになりますね。ぜひプライベートも楽しんでいただきたいと思います。来週も黒部名水ポークをピックアップしてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。